はい、皆さんどうもこんにちは、おはようございます、松村太郎です。YouTube の、ポッドキャスト収録ライブ松村ボ松村ボイス、今日はアップルイベントの発表直後のアップルパークから新製品のハンズオンについて皆さんのご質問を受け付けていきたいと思いますので、ぜひたくさんのご質問をお寄せいただければと思います。さあ、今日本時間は午前8時40分ということで、通勤中の方もいらっしゃるかもしれないし、昨日のイベントもしライブで見た方はまだちょっと起きてないという方もいらっしゃるやもしれませんが、ぜひいろいろ質問いただければお答えしていきたいなというふうに思います。まずこのスペースなんですけれども、これアップルパークビジターセンター、昨日は西田さんと1階部分で中継をしてたんですけれども、今日は2階のテラスが開放されているので、ちょっとまたツアーしたいと思います。で、このパラソルが立っていて、これ屋根なんですけど、屋根はなんか縦にスリットが入っているだけで全然こうオープンエアですね。で、このようにしてですね、パラソルが立てられていて、木の重機が、テーブルとベンチが置かれていると。でここに、世界中のプレスの人たちが同じように配信をしたり、ビデオ編集をしたり、あるいは、記事を書いたりというふうになってますね。でこの、後ろ側ですね、あそこに見えているのがアップルパークのメインビルディングですね。4階建ての巨大な円盤、直径500、600メートルぐらいあって、前面には今日もね、リサ・ジャクソンさん登場しましたけれども、彼女がかつてのイベントで立って、発表していたソーラーパネル満載の円盤というのがあそこに見えるということですね。で、隣にはですね、デベロッパーセンターがあったりとか、この辺一帯アップルの建物がいっぱいあるんですけれども、ここはビジターセンターのルーフテラスという場所からお届けしていきたいなというふうに思っています。ということで、ちょっとさっきの席に戻りたいと思うんですけれども、はい、皆さん、佐藤さんが一番乗りでおはようございますということですけれども、オマ3285さん、おはようございます、ありがとうございます。池田さんもどうもおはようございます、早くからありがとうございます。ガジェットの森さん、ノート書きながら見てますということで、はい、どうもありがとうございます。そして、ジョニーさん、ありがとうございます。お忙しい中、現地から数々のリポートありがとうございますということで、ありがとうございます。はい、ということで、始めていきたいと思うんですけれども、まず今日のイベントですね、なんというか、今日のイベント自体はですね、いつも通り、会場ではティム・クックさんの舞台挨拶から始まりました。せっかくなんで写真見せながら、ということでちょっと切り替えます。よいしょ、あ、自分が消えた。はい、これで出るかな。カメラが、はい、これでこうやると出るかな。あ、出た出た、はいはい、後ろに人影が映っちゃいますね、どうしても切り抜きがうまくない。はい、で、写真をちょっと見せながらですね、今日のイベントをなかなかね、やっぱり今まではインパーソンで、イベントやっていた時はもっとペースがゆっくりだったので、写真撮りながらメモしながらっていうことができたんですけれども、ちょっとね、やっぱり収録になるとなかなか厳しいですよね。で、なんかカメラの調子が悪くて、あんまりいい写真が会期中撮れてないなと思うんですけど、なんかこれぐらいでいいかな。これ、まずイベントが始まる、皆さんのストリーミングが始まったのがおそらく9時ちょうどかと、9時じゃない、10時だ、こっちの時間で10時で、皆さんの時間ではおそらく午前2時だったと思うんですけど、その2分前にですね、このようにティム・クックさんが登場しまして、よいしょ、こんな感じで、舞台に実際にティム・クックさんが登場してきたんですね。ほんで、舞台、いわゆる映画とかでの舞台挨拶ですよね、舞台挨拶をして、今日またいろんな一言二言話をして、ショーがスタートすると、そういうような、流れになってます。やっぱちょっとディスプレイが見えないので撮りますね。はい、で、イベント自体はですね、皆さんご覧になってた通りなんですけれども、イベントの中での個人的にこう面白かったというか気になったパートとしてはですね、マザーネイチャーが登場するこの、イベントの中、アップルウォッチの最初の発表をした後のこのティム・クックさんとか役員総出でマザーネイチャーに こういろいろ詰問されるというですね、なんかそういう演出があって、ちょっと個人的にはこれすごい面白かったのでご紹介しておきたいんですけれども、よいしょ、まあ、ちょっとブレてる。今までいろんな形で環境の話をこうアップデートしてきたと思うんですけれども、なんか今回はそういう意味では役員総出でこのマザーネイチャー役を演じていたこの方の、質問に答えていく、そのいろんなアップデートに関して、答えていくということなんですよね。これなんか定番になって毎年出てきてくれると面白いなって本当に大間さんもおっしゃってる通りなんですけれども、ね、ジョニーさんも最高だったということだったんですけれども、青梅さんもおはようございます、ありがとうございます。で、まあ、この中で例えばカーボンニュートラルの進捗状況であるとか、サプライヤー2030年までにいろいろな企業のサプライヤーの、カーボンニュートラル化をしていくであるとか、リサイクル素材であるとかってあったんですけれども、この中でそうですね、オクタビア・スペンサーさんですね、登場したのは。で、みんな大好きな、本当にねアメリカでも Z 世代に人気があるこのリサ・ジャクソンさんですね。もともとオバマ政権で環境庁の、環境保護庁の長官をしていて、2013年にアップルに移籍してきたんですけれども、彼女も何度もインタビューをしていて、やっぱりアメリカ国内の環境問題、それはアメリカが一番の消費国だし、そういった非常にこうインパクトのあることが企業として、国としてはできるんだけど、アップルが相手にしているのは世界中のマーケットであって、そこで、今までやってきたことをより大きく広げて仕事をするっていうところが非常にエキサイティングだというふうに言っていたのがすごい印象的でした。で、このリサ・ジャクソンさん登場してですね、実は同じように iPhone 15 Pro をご紹介していたジョズさんなんか、ちょっと会場でも立ち話ができたんですけども、リサさん出てきましたねって言ったら、娘からのメッセージが来たよ、人気があるんだよ彼女はっていうふうに、アメリカの若者にも非常に人気があるというふうに言っていて、うちの大学の学生もリサ出るかなっていうふうにですね、楽しみにしている人もいたぐらいなので、まあ、そういう意味ではすごく彼女が出てきて、そのしかも俳優さんじゃないんですよ、役員の皆さんが寸劇でこう本当の俳優さんと一緒にこうまあ、台本当然あるんでしょうけれども、やるっていうのはすごくインパクトのあるプレゼンテーションだったなというふうに思います。で、その中でやっぱり今回取材している人たちみんなで現場では非常に驚いていたのが、このカーボンニュートラルのアップルウォッチの登場ですね。カーボンニュートラルのアップルウォッチの登場、これよいしょ出るかなよ、はい、まあ本当に製造のところで 100% クリーンエネルギー電力を使うっていうことは当然やっていたんですけれども、それだけではなくて、結構これねすごい驚くべきことが起きてるなというふうに思います。で、なんかこれ何が起きてるのかっていうと、もともと2030年までにサプライヤーの、アップル製品を製造するサプライヤーをのカーボンニュートラル化を実現するって言ったんですけれども、アップルウォッチに関してはそれに先駆けて、カーボンニュートラルを実現しよう。でしかもね、これ企業のアップルのオペレーション加えてアップル向けの製品を作っている企業っていうのも当然入ってくる。でもそれだけじゃなくて、皆さんが世界中で使うアップルウォッチの電力、これに関してもカーボンニュートラル化しようっていうふうにやってるんですよね。でこれちょっととんでもないことだと思っていて、だって言ってみればですよ、自動車メーカーが売った車で使われるガソリン代全部面倒見ますって言ってるのと同じなんですよ、その二酸化炭素量排出をね。そんなことやってる自動車メーカーなんて一社も、でもちょっと待ってよ、テスラがモデル S とモデル X を登場させ、高いやつですねを登場させた時に、スーパーチャージャーって言ってテスラ の急速充電器は永年無料っていうふうにしていて、そのスーパーチャージャーの永年無料の電力っていうのは実は再生可能エネルギーで賄われているので、実は スーパーチャージャーの充電という形でテスラはそういうことをやったんですけど、でもテスラだけですよね、そんなことやってる。で、まあ、もちろん電気代を払うではないんですけれども、アップルウォッチに使われる電力に関してアップルが全部カーボンクレジットを購入して、再生可能エネルギー化しますよっていうコミットメントを出してる。これによって、企画設計から製造から組み立てから輸送から、そのユーザーが最終的に使うところまで全部で、ね、カーボンニュートラルを達成したっていうところが今回のニュースだったんですよね。なので、ってことはアップルとしてはこう今はそのカーボンクレジットを買って、使う電力に対してカーボンニュートラルにしてるんですけれども、これ世の中の再生可能エネルギーが普及すればするほどアップルが購入しなければならないその、カーボンクレジットっていうのは減っていくので、結果的に世の中がどんどん再生可能エネルギーに転換してばいけばいくほどアップルの負担もどんどん軽くなっていくっていう、それに対して先行投資をしたっていうアクションを見せたっていうところがすごくポイントなんじゃないかなというふうに思いました。池田さん、世界的巨大企業としての責任感あふれる企業体質を訴えている見事な広報でしたね。いや本当そう思いますね。しかもちょっとなんかクスッと笑うシチュエーションを作り出すっていうところがポイントだったと思うんですけど、で、おまさん、日産はディーラーで無料充電できるみたいですよ。今もできるのかな、昔はできてたかもしれないけど今はなんかカードが無料じゃなくなっちゃってるんですよね。ジョニーさん、本当すごい考え方と取り組み方ですよね。はい、そうですね、まあ、そういうところが、今回、すごくインパクトがあったなというふうに思います。まあ、そろそろ肝心の製品の話に行きたいと思うんですけれども、この Apple Watch、 今回は、Apple Watch シリーズ9とアップルウォッチウルトラ2っていう2つの製品が登場しました。でこの2つの製品に共通しているのが、今画面出ているこの S9 という SIP ですね、システムインパッケージということですけれども、今回のアップデートのポイントって実はそのニューラルエンジンが初めて入ったんですね。ニューラルエンジンというのはアップルシリコンに入っている機械学習処理を行うためのコアなんですけれども、そのニューラルエンジンが入ったことで、まず Siri への命令とか音声認識っていうのをオンデバイスで行えるようになったので、これでこう遅延であるとかコネクションが悪い状況であってもちゃんと声でアプローチを操作できるようになったっていうところが一つのポイントで、もう一つのポイントはこれです。ダブルタップっていう操作ですね。これ実際に体験した映像出せるのかな、体験した映像を皆さんにこうお見せしたいなと思うんですけれども、出るかな出るかな、これから出るかな、なんかいろんな操作に使うことができるんですけれども、はい、ちょっと再生できるかな、再生、あ、これは再生できない、再生できないですね、すいません、ちょっと再生ができないんですけれども、こう指で構えて結構トントンと、こんなに大きく動かさなくてもいいんですけど、トントンというふうにやるとこう手首の動きとかを認識して、この Apple Watch の、操作ができるというものが、非常にこう実現できるようになったんですけれども、例えばタイマーを止めたりかかってきた通話に応答したり、あるいはこうウィジェットをスクロールしたり、まあ、そういった操作に使うことができるんですけど、今までってどうやってましたかね、鼻でタップしたりとか、なんかね、唇でタップしたりとかっていう風にして両手が塞がってる環境で、あ、片手が塞がってる環境での操作ってなんか顔を使わないとできなかったんですけど、それをこう指先でできるようになった。でこの指先のこのタップっていう操作って、思い出してください、皆さん、ビジョンプロの操作方法、こうタップとホールドして動かしたりっていう操作方法があるんですけれども、まあ、この操作方法っていうのを共通して入ってきたので、このタップっていう操作自体はビジョンプロでは映像的に認識するんですけど、アップルウォッチの場合はこの手首の筋肉の動きを、認識するっていう形で、まあ、ちょっと認識方法は違うんですけど操作方法を合わせてきた。これどうでしょうね、 Mac とか iPhone とかのこうタップ操作っていうのも今後 出てくるんじゃないかなというふうに思うと、なんかちょっとこう発展性がある新しい操作方法という形になるんじゃないかなというふうに思います。はい、この操作ハンズオンでも体験できました。ちょっとツイッターに動画が上がらないんですけれども、あの松村ボの、ノートのメンバーシップのコミュニティの方にはビデオが上がっていますので、あ、この機会にぜひよろしくお願いいたします。はい、ジョニーさん、イベント全体的な現地の出席者のリアクションの様子どんなだったか聞きたいですね。やっぱり一番こう盛り上がったのは、でも環境のところはすごい盛り上がってましたね。あとはカーボンニュートラルなアップルウォッチが初めて出せたっていうところであったりとか、あとはあれですね、5倍ズームの iPhone っていうのもすごい盛り上がっていましたし、結構こう随所随所で盛り上がっていたんですけど、あの USB-C のところプレゼンテーションの中ではさらっと流しなんですけど、でも実はトータリファイナリーということで盛り上がったりしていました。はい、ということですね。 Apple Watch のシリーズ8ないんだごめんなさい Apple Watch シリーズ9ということだったんですけど、このアプローチシリーズ9のバンドの話っていうのが今度は出てきます。このバンドに関してはアプローチシリーズ9あるいはウルトラあるいは、過去のモデルでも利用できるんですけれども、あと iPhone のアクセサリーですね、レザーっていう素材をやめようっていう動きがありました。これね、そうするとアップルウォッチエルメスどうすんだと、あそこレザーの会社じゃないかっていうことなんですけど、聞いたらアップルウォッチ向けにはレザーをやめさせていると。当然エルメス自体は引き続きレザー製品を扱うんですけれども、アップル向けにはもうレザーを使わないことになったというふうに言ってます。でその代わりに出てきたのがこの新しいファインウーブンという素材ですね。ファブリック系の素材なんですけれども、ちょっとこれ、iPhone 14 Pro Max のマクロ撮影で撮影してみたんですけど、この素材ですね、素材をこう寄ってみると、まあ、細かい網になっているんですが、ちょうどそのバックスキンだったりスウェードみたいな感触になっていて、それで柔らかい素材ですね。でもなんかちょっとこれ iPhone ケースの裏と、iPhone ケースの背面の、このファインウーブンと、このウォッチのこうバンドのファインウーブン、これもウォッチのファインウーブンもこうクラシックバックルと、モダンバックルとこのマグネティックループともまた違う質感になっていて、結構この質感、毛足の長さなのかな、割とですねバリエーション作れてるような雰囲気になっていて、これすごい面白かったなというふうに思いました。なので、まあ、今後はレザーではなくて、レザーだったものは全部このファインウーブンなり何なりに置き換えられていくっていうトレンドがやっと、アップルの製品に対しても、レザー脱却っていうところが入ってきたということですね。質問いくつかございます。アップルビジョンプロとアップルウォッチ9のダブルタップっていうのは廃端になるのかな、これどうなんでしょうね。アップルウォッチビジョンプロをかけてるときにアップルウォッチのこうタップ操作を無視するのか、あるいはこう手首をかざして画面を見てこうウォッチがウェイクしている状態でのダブルタップっていうのが、認識されるのか、なんかそういうちょっとこれ同時につけている試す人ってまだいないので、これはどうなるのかってあるんですけれどもね。でもSiri とかでも自動的にどのデバイスに人がフォーカスしているのかっていうのを認識して、まあ、時々間違うこともありますけれども、こう操作方法をこう判別したりしているので、そういう操作の排他性みたいなところが入ってくるのかなと思います。はい、イデモ D さんおはようございます。今までのアクセシビリティにあったものと今回のデバイスに実装されたダブルタップは体験として違うんでしょうか。実はアクセシビリティにもこうグリップですかね、確か握るっていう操作は実は入っていたんですけど、なんかこう握るではなくてタップになったっていうことは、より小さなアクションの、ジェスチャーを認識したというそういうところになってきているんですよね。なのでなんかそういう意味ではなんかちょっとこの 今までより大げさじゃない動作が可能になったっていうところがちょっと違いとしてあるのかなというふうに思います。で、こちらの写真は、これはウルトラの新しい、これはなんだっけ、デニムっぽいカラーのアルパインループなんですけれども、インディゴっていうカラーですね。ちょっとインディゴのアルパインループはちょっと正直かっこいいかもしれないなって思いました。はい、ありがとうございます。で、ちょっとタップの写真なんですけど、これは、そのダブルタップを使って、この通話を受けてるところなんですね。ダブルタップで通話開始することができて、それでまたダブルタップすると通話を切ることができるので、本当にこう何か傘とか持っててダブルタップで話し始めてダブルタップで終わるっていうような、そういう操作ができるという感じでした。はい、なのでちょっと これとは握るではなくてタップで済むっていうところは多分新しい機械学習コアのおかげなのかなというふうに思います。翔ちゃんおはようございます。バンドの肌なじみどうでしたか。もともと僕レザーの磁石でくっつくループを使ってたんですけれども、それに比べるとそうですね、あんまり違和感というか変化ないかなという感じがします。アップルパークというかスティーブ・ジョブズ・シアター自体がめっちゃ寒いので、なんかあんまり汗ばんだりっていう感じはしなかったんですけども、やっぱ汗ばんだ時に例えば汗とかが染み込む感じがどうなんだろうとか、ちょっとそういうところまではなかなか体験できなかったなと思いますが、説明した人によるとあんまり水には強くないというふうに言っていたので、そこは革と同じような扱いの方がいいのかなというふうに思いました。はい、デッドエンドさん、フェイクレザーと呼ばれたりビーガンレザーと呼ばれている、あと最近は何でしたっけ、ビーガンとかフェイクとか、あともう一個シンセティックレザーっていう、それ合成比較ですけどねには訳すると、こういったものにアップルは行かないんですねっていうことだったんですけれども、これでもまだ今後行く可能性ってありますよね。でもなんかちょっとエルメスの手前若干意識しちゃったのかなという感じがしましたけれどもね。でもエルメスにやめさせてるので、例えばエルメスがそのビーガンレザーとかシンセティックレザーっていうところに行けよっていう圧力なのかなともちょっと思いました。なんかちょっとそういう微妙な関係が浮かびました。環境の進捗に関するこう寸劇の中でも、会社にも辞めさせるのかみたいな話をレザーの話で、言ってましたけれどもね。はい、であとちょっとまだウォッチの話が続くんですけれども、もう一個ですね、アップルウォッチのナイキであるとか、何でしょうね、いくつかの廃材のテクスチャをそのまま生かしたようなバンドっていうものが出てきてるっていうことで、その写真どっかで撮ったんだけどな、多分富士フィルムで撮ったこれかな、あ違うですね、ちょっとお待ちください。そうそうそう、ティム・クックさんがね、だいたいハンズオンエリアにガバッと登場して、でその混乱、それを達成してる時にその混乱に巻き込まれてっていう、なんかそういうような事態もあったんですけれども、ちょっとそれを探してる間にこちらもですね、こちらもファインウーブンを使った、これはモダンバックル のレザーでももともとモダンバックルあったんですけど、こちらはですね薄いんですよね、非常に。でちょっとその表面の質感も少しマグネティックループとも違うので、なんか結構質感の違い出せるんだなというふうに驚いたんですけれども、はい。でもう一個ナイキのかっこいいバンドはですね、どこ行っちゃったかな、これかな、あこれですね。スポーツバンドとかはこういうふうにちょっと見づらいんですけれども、なんというかこうちょっとこのピラッと一色ではなくて、中にいろんなカラフルなモザイクみたいにいろんな材料の質感が入ってるっていうのが見ることができて、こちらもナイキの もう一色の方のバンドで、こちらの方がなんかちょっと白とか赤とかいろんな色がブルーのバンドに入ってるっていう感じのテクスチャーになっていて、まあ、すごくまあ、これもちょっと面白いというかね、そういう廃材を使ったブランドっていくつか今までもありましたけれども、アップルウォッチのこのスポーツバンドに関してもそういう方向に行ったということですね。はい。諏訪真奈乃さん、おはようございます。レポートありがとうございます。というで、いえ、こちらこそ朝早くから視聴ありがとうございます。はい。で、ぜひですね、この機会にいろいろご質問などいただければと思うんですが、ウルトラ2とウルトラの違いとか差って感じましたか？まあ、実際そんなには感じなかったですね。なので、まあ、今までより重たいとかでかいとかっていう風な印象っていうのはあまり特になかったという感じで、まあ、今まで、まあ、多分去年ウルトラ行った人は今年行くのかみたいなところは当然あるんですけれども、そこはまあ、ちょっとそんなに大きな違いっていうのを感じるわけではなかったということです。はい。デッドエンドさん、今回の件でエルメスとの関係悪くならなかったのかな。いやー、これ吸ったもんだあったんじゃないですかね。なんかそういう話を立ち話程度でも明日聞けると面白いなと思ってるんですけれども、でもやっぱりね、革がメインということで売りにしていたブランド、ファッションブランドでも、ファッションブランドとてそういったレザーに対する風当たりとかっていうのもなんかなんて言うんでしょうね、まあ、そういう、こう圧力って当然あるので、エシカルであることっていうのはすごい求められるようになってきているので、まあ、どういうきっかけでそっちに移行するのかっていうところ次第なのかなと思うんですけれども、なんかアップルはエルメスと一緒にその今までのいわゆるビーガンレザーとかフェイクレザーとかシンセティックレザーとはまた違うレザー素材っていうのを一緒に作ってるとすると、なんか今回の発表とかそういったところは、まあ、なんでしょうね、少し期待できるのかなと予測してますけれどもね。はい。しょうちゃん、先のナイキのスポーツバンドの話ですけれども、そうですね、絵の具を散らかしたような感じですねと、まあ、本当そうですね。で、池田さんもご指摘の通り、再生素材をそのまま色味にすることで、まあ、再生素材ですよっていう感じをより強調していると、まあ、本当におっしゃる通りかなというふうに思います。で、あと諏訪真奈乃さん、これは、ファインウーブンの素材ですけども、まあ、革より布に近い素材っていう画像で見えました。確かにマクロで寄ってみるとそういう質感だし、明らかにレザーとは違う質感っていうのは分かるんですよね。ただなんか今までのその布製ってもうちょっと網が粗いこうバンド、まあ、ナイロンだったりもするんですけど、バンドだったんですけど、それに比べると全然また違う、より布っぽい素材っていうのかな、なんかそういう感じがしていてですね、まあ、そこがやっぱり違いがあったなと思います。そのエルメスに関してもファインウーブンを使ったものに変更ということで、まあ、ここは本当にね、先ほどもデッドエンドさんおっしゃる通り、なんか関係どういうやり取りがあったのかっていうのはちょっともうちょっと探ってみたいなと取材の中で思いますけれどもね。はい。さあ、でもそろそろあれですよ、電話の話に行きたいなというふうに思いますが、こちらがですね、これがナチュラルチタンの、モデルですね。ナチュラルチタンの iPhone 15 Pro と iPhone 15 Pro Max ということになります。もう本当にね、これなんかそんな話かよって思われるかもしれないんですけれども、やっぱ軽いですね。 19g 軽くなっているので、かなりバランスとしてはずっしり、まあ、重たい、軽い、 重いっていうのが、まあ、悪いですよね、ずっと持ってるのね。それに比べると本当に軽くなったっていう印象で、まあ、減少した幅は同じなんですけど、割合でいくとやっぱり 6.1 インチモデルの方が軽さの割合、割合としてはより軽くなっているという感じですね。でもプロマックスの方もやっぱり軽さ際立つというところがありました。で、この軽いっていうところと、この一方で堅牢性みたいなところっていうのはまたチタンの両立できるポイントなんですけれども、ただ実はこの中の骨格の部分には、まだ 再生アルミニウムが使われているそうです。でこれなんで使っているかというと、熱の伝導性、より効率的に熱を逃がす仕組みっていうところが、アルミニウムにより良い特性があるということなので、この、チタンの、フレームと内骨格になっているアルミニウムっていうのを接合することで、効率的に外に熱を逃がすような、そういう効果と、あと堅牢性の向上みたいな。で内部構造をこう表や裏のディスプレイやガラスとくっつけなくしたことで交換しやすい、修理しやすいっていうところも、構造の変更ということで、できているということなので、まあ、そこはすごく、いい感覚になってるんじゃないかなというふうに思います。でドゥエンドさん、チタンということは裸族で使っても傷つきにくいんですよね。いやー、そう期待しますね。でも昨日も西田宗近さんと話してたんですけども、アップルウォッチウルトラ、これチタン素材なんですけど、結構机にガーンって当てたりとかしてたんですよ、1年間なんですけれども、このエッジも含めて目立った傷っていうのがないんですよね。もちろんいろんなスクラッチとか、電話の方が面が広いのでスクラッチしやすいとかそういうのもあるかもしれないんですけれども、でもちょっとこのすりガラスになっているところも含めて傷つきにくいっていうところは、なんかステンレススチールより目立ちづらいとか傷つきにくいとか、まあ、仕上げにもよると思うんですけど、そういうところっていうのはちょっと期待してるんですけど、実際これは裸族で使ってみないことにはわからないですね。あと落とした時にどうなるかとかもね含めて、はい。で、あとおまさん、厚みが増えたんですけど持った感じどうでしたかね。そうなんですよ、実は厚みが増えている増しているんですけれども、ただやっぱりこうちょっとフットブリントが若干こう小さく感じるということと軽くなったということで、厚みが増えたところっていうのは実はそんなに意識がいかなかったなという印象があります。そうですね、厚み増えてるんですけど、なんか本当にこう持ち比べてみると、あれ軽っていう感じの印象が勝ってしまって、まあこう見た感じどうでしょうね、こう握る感じもこうなんかあんまり違和感ない、でも結構増してるとは思うんですけれどもね。だからそういう意味ではなんかその軽さで厚みをうまく打ち消してるのかなという印象がちょっとございます。はい、それで、ちょっと先にこう外回りからもう少し見ていきたいと思うんですけれども、この USB-C ですね、イベントではさらっと流した USB-C なんですが、こちらです。これね、実はスタンダードモデルの iPhone15 と、ハイエンドの iPhone15 Pro とでは、同じポートなんだけれども仕様が違います。今回新しく入った3ナノメータープロセスの、A17 Pro っていうアップルシリコンが入ってるんですけども、こちらに、USB3 のコントローラーが入りました。もう USB3 にしてるってことは次は4にアップグレードするんだろうなっていうロードマップが見え隠れするんですけれども、この USB3 になったことで、5ギガではなくて10ギガ PPS の、データ転送に対応するということができました。一方で去年の iPhone にも入っプロモデルにも入っていた A16 Bionic にはこの USB3 の、コントローラーが入っていないので、iPhone15 は USB-C ポートになったんですけど、引き続き 480Mbps の通信速度、転送速度のままということになります。はい、ということでこの USB-C なんですけど、これ、Apple こう iPhone から、AirPods Pro USB-C にケースが変わった AirPods なんかの充電もできるようになるということで、そういう意味ではここもちょっと USB-C になったからなんじゃないんですけども、そういったところのメリットっていうのは得られるのかなと思います。であとプロモデル、プロレゾとかプロローを撮ってる時にここにこう SSD なんかの外部ストレージをつないで、その外部ストレージに直接撮ったビデオを保存するっていうことができるようになったんですね。これ個人的にはプロローじゃなくてもそれしたいんだけどってちょっと思っていてですね、なんかだってね、iPhone のストレージとか iCloud のストレージをこう既存占有せずに いい iPhone でガンガン動画が撮れるって結構夢のような話だし、まあ、もちろん別にファイルアプリで転送すればいいって話ではあるんですけれども、でも直接ストレージにつながるっていうことなんで、例えば iPhone でこう取材をして、そのビデオデータを直接 iPhone と SSD でつないで、転送するっていうことも、まあ、多分ほとんど SSD 側の転送速度によると思うんですけれども、例えば 500Mbps ぐらいでのフルスピードで、ちゃんと転送できるとなるとすごくいいのかなというふうに思いました。はい、そうですね、おまさん出し惜しみ感があるというところですけれどもね。はい、で、ちょっと先に質問が出ていた5倍ズームの、話なんですけれども、これでもね、一つ 14.1 インチモデルはまあ、そのまま3倍ズームなんですけれども、6.7 インチの MAX の方だけ5倍ズームが入ると、なんか4回反射させて、このレンズからセンサーまでの距離を稼いでっていう、そういう仕組みになってるんですけれども、三角形のプリズムが入っていて、そう反射反射反射反射ってさせてセンサーに光を届けることで、その本当は長いレンズが必要なところを短いこう筐体の中で、ちゃんと焦点距離が出るようにしていると、そういう仕組みなんですけれども、ちょっと順番の作例をじゃあ皆さんにお見せしながらいきたいなと思います。こちらがですね、はい、これがまず、1倍です。ちなみに被写体は反対側にいたアイジャスティンさんなんですけれども、はい、有名な YouTuber の方ですね。で1倍に関しても実は何ステップか、1倍は今まで 24mm だったんですけれども、こうタップすると、これはちょっとあえてダイヤル出してますけれども、メジャーなその単焦点レンズでよくメジャーな処理、距離ですね、焦点距離の 28mm と、あと 35mm、 こちら 35mm ですね、これがあと1倍のボタンをタップすると、切り替えることができるという仕組みです。 で、でも2倍は今までのその2倍ですね、2倍っていうのがこう出てきていて、でさらにこの2倍の次がボタンタップすると5倍なんですよ。で5倍ここまで寄ります。ちょっと戻りましょうかね、はい、これが2倍、 35mm、 28mm、 通常の 24mm、 24、 28、 35、 120mm と、あ、これが35じゃ40、48か、48、約 50mm ですね、48、150、もう一回いきます、24、28、35、48、120と、だからいきなりダーンと 120mm まで、飛ぶっていうのが結構この間ってないの、48から120の間っていうのはないのかっていうところはちょっとあって、これはないんですけれども、なんかそのこれだからどういう写真を撮りたいかっていう、あるいはどういう写真を撮ってたかっていうところによると思うんですよね。例えばよく3倍ズームを活用してたみたいな人はいきなりこう5倍の 120mm になるとね、結構24の3倍、70、まあ、77からいきなりドーンとこう176か70、あ、違う、 72? 72だよかな、ドーンといきなり120になっちゃうとこれかなり寄れちゃうんですよね。でかつ F2.8 なので、これ 120mm のズームレンズとしてはこれ単焦点でもズームレンズでも買っちゃうと大変な、ね、一眼レフで 2.8 の120だってなると結構なんか大変なことになると思うんですけれども、この間がないっていうのはね、ありますよね。大間さんご指摘のように85mm ぐらいがあるとポートレートなんか本当にちょうどいいのかな、まあ、それこそ3倍ですよね。もちろんデジタルズーム の形で3倍っていうところは作れるんですけれども、せっかくならデジタルズーム使わないレンズのままの、性能で出したいとすると、ね、これいきなりドンと 120mm だとちょっと遠いよな。だからこれ そのもっと手元をいっぱい撮りたいとか、こうマクロ的な撮影をズームレンズを使ってやってたみたいな人からすると、いきなり 120mm になると使いづらいんじゃないかなという懸念がちょっとあるけれども、まあ、あの2倍で対応できてたとすると、じゃ あの超望遠のオプションという、超望遠でもないんですけど、まあ、120mm 望遠のオプションというのはなんか面白い使い方ができるかもしれない。だから画面サイズと望遠のレンズをセットで選ばないといけないっていうのが、実は今回の15 Pro のなんか悩みどころですよね。もちろん値段も違うと思うんですけれども、はい。で、しょうちゃんさん、かなり寄れますよねと。全体の明るさいかがでしたか。あのもう本当写真見ての通り、まあ、うまくあの処理されてて、周りが白いところでもちゃんとあの被写体きちんと白くどの領域でも出ているので、まあ、これはあのいい出来なんじゃないかなと。で、48メガピクセル4800万画素のカメラに関しては、そのスイートスポットになる解像度っていうのが、今までは1200万画素分のこうところにしてたんですけど、今回は2400万画素っていうところも増えてき、あの追加されていて、まあ、もちろんユーザーによって選ぶべきなのかもしれないんですけれども、なんかその画像処理も相まって、そのスイートスポットっていうのがあの、まあ、解像度でいうと4倍のところにシフトしてきたっていうところは、ちょっと今までの変化になるのかもしれないです。はい。で、デッドエンドさん、あのソニー製のペリスコープって話どうなったんだろう。だからここであのいきなりペリスコ導入するのではなくて、いやこれだからね、わざとなんじゃないかなって、またちょっと邪推してるんですよ。48の次が120だと使いづらかったですよねと。だから、この、まあ、例えば70から120までを無段階で、こう、まあ、段階を追ってもいいんですけれども、ズームできるようになレンズを搭載して、このトラあのなんか望遠レンズとしてのズームレンズとしての使い勝手をより高めますよみたいな話を次に持ってくるとすると、なかなかいいシナリオなんじゃないかなというふうに思うんですけれどもね。はい。そうなんですよ。あのイデモさん、動画なら一つの画角から網羅できるけど、写真は 48mm のトリミングで中望遠が欲しいですね。そうですよね。ただ 48mm 自体があの4800万画素からの1200万画素のトリミングになっているので、そこからさらにトリミングするともっとちっちゃくなっちゃうというところが、多分アップルとしてはあの やってないところなのかなと思うんですけどね。はい。で、おまさん、 24mm から 120mm のズームレンズがあるので、まあ、一眼使っている人には使いやすい焦点距離なんだけどということなんですよね。だからでもズームレンズって間があるじゃないですか。こう、ね、段階的にこう好きなところで使えるので、85でもいいし70でもいいし100でもいいし、だけどこれ48からいきなり120なので、この使い勝手っていうのがどうなるのかっていうのは、実際実機であの写真撮り歩かないと分かんないとこなのかなというふうにちょっと思いますけどもね。サルタマさん、こうおはようございます。で、取材お疲れ様です。ありがとうございます。で、ペリスコープがオミットされてたのは残念でした。そうですね。で、デッドさんも言ってる通り、まあ、これまた来年とかの布石になるのかなというふうにちょっと思っちゃいましたけれどもね。だからいきなりこう 120mm っていう焦点距離を iPhone に持ってきて、ユーザーがどう使うんだろうとか、なんかそういったところを一回見た方がよくて、いきなりこうあのペリスコープになると、またちょっとこれがあのなんかユーザーがまたついていかないのかなというふうに思うんですよね。だからちょっとそこはあの段階を追ってというアップグレードになっていくのかなというふうにちょっと思います。はい。で、ちょっと4カラー見ていきたいと思うんですけれども、iPhone 14、14 Pro の、こちらはヒーロー展示ですね。まあ、ブラック、ブルー、ナチュラル、ホワイトと、まあ、この4つの、カラーがあって、で結構僕もう最初からチタン燃えってもうずっと言ってるので、まあ、ナチュラルかなというふうに思っていたんですけど、意外とこのブラックとかブルーも悪くないな。これブラックですね。はい。こんな感じです。はい。こんな感じですね。はい。なんか去年すごくあのブラックモデルかっこよかったんですよね。あのディープパープル選んじゃったんですけど、ブラックだったかなって一生思って、 てっていう、こう後ろ髪があるので、ブラックチタンいいなと。で、その隣のカラーがこれブルーなんですよね。今年の、まあ、ヒーローカラーっていうのかな、ブルー、本当にこう色合いが落ち着いていてとてもいい雰囲気、結構濃いめですね、はい、あの濃いめのブルーな感じがします。そして、こちらがナチュラル、まあ、チタンといえばこの色っていう、本当にあのこの色なんですけれども、グレー、はい、グレーのどうでしょうかね、皆さんはどの色がお気に入りになるでしょうか、はい、っていうのが、iPhone 15 Pro Max でございます。で、最後に iPhone 15についてご紹介していきたいんですけれども、この iPhone 15実はあの今回、ね、あのアメリカではお値段据え置きになったんですけれども、超広角カメラに加えて、4800万画素の、標準カメラ、広角カメラが入りましたと。なのでこれ去年の、プロマックスプロと同じセンサーが入ってるんですけれども、あので4800万画素から1200万画素もしくは2400万画素を切り出すっていう形になるということなんですが、ここで、すごく重要なポイントというか、当たり前なんですけれども、あのこれカメラ画面、お見せするとカメラ画面の中で今までは 0.5 と1しかない、ちょっとね14までは物足りなかったんですけれども、ここに2倍っていう、この2倍っていうのが追加されているんですね。2倍、あの当然切り出すので2倍なんですけれども、でこれ、ね、今までのスタンダードモデルってその望遠ができないっていうのが当たり前だった、もちろんデジタルズームはできたんですけれども、で今度4800万画素になったおかげで、なんか本当一昔前のプロと同じカメラの使い勝手っていうものがここで実現できたということになるんですよね。なのでちょっとこの部分っていうのはあのすごくあのスタンダードモデル、アメリカではお値段据え置きなんだけれども、ちょっとかなりこうカメラのセンサーサイズもでかくなったし、2倍 の, あのデジタルズームではない切り出しですけど2倍っていう解像度が追加されたっていうところで、かなりこう翔ちゃんご指摘の通りプロ寄りになったんじゃないかというところはちょっと思いますね。なの で, でダイナミックアイランドに対応して去年のプロと同じようにいいディスプレイが進化しているというところを考えると、まあ、プロモーションがないっていうのはあるんですけれども、あのちょっとこのスタンダードモデル、あの今年選んでもかなりカメラは満足いくものになってるんじゃないかというふうに思いました、はい、で一応価格なんですけれども、ですね、値上がりしております。まずプロモデルのベースモデルは、128GB で14万9800円だった14 Pro から15万9800円に、まあ、1万円値上がりしてますね。で、上位モデルもそれに従って1万円値上がりということになってます。上位モデルというのはストレージが大きいモデルですね。2万円128から256で2万円アップ、1万5000円アップですね。で、256から512で、3万円アップで、512から 1TB で3万円アップということで、 1TB モデルは23万4800円税込みということになります。 Pro Max の方は 128GB モデルはなくてですね、 256GB モデルで、1万円アップの18万9800円、1TB モデルで24万9800円、25万円弱というところになっているということですね。でも 1TB モデルで比較するとプロとプロマックスって1万円しか差がないんですよね。本来ね、あ、1万5000円か、1万5000円差がある、まあ、これちょうど100、あれでもこれ100ドル差でいいんだっけ、なんかちょっとここの価格差って若干縮まってませんっていう感じはするんですけれどもね、はい、まあ、そういった意味で言うとこう、まあ、100、そうですね、100999が15万9800円なので、ちょっと100、まあ、税込み 10% 入ってるとしてもやっぱり150円近辺のレートっていうのが予測されているのかなというふうに思います。でアメリカではですね、プロマックスの下取り最大1000ドルっていうことでキャリアと組んで新モデルを買うときによりお得に買えるというところをキャンペーンとして打ち出しています。で、これあの 丈夫な素材に変えたり壊れにくくする、あるいはこう長持ちするっていうこと自体が環境対策だということで、新たに買った人だけではなくて中古で買う人にもチョイスが広がるし、より安く過去のモデルでも使いたいという人も買うことができるし、そういうふうにうまく流通性を高めていって、でアップルとしてはもちろん新品の iPhone 売れるっていうのは重要だし、今年も多分プロが売れると思うんですけれども、加えてその市中で使われている iPhone が増えることで、それって Android のシェアを奪うし、サービス部門の売り上げ、サブスクの売り上げがどんどん上がっていくっていうことになるので、だんだんこう必ずしも新品を絶対使ってねっていうモードではなくなってきてるっていうのも実際のところかなと思いますが、今年はやっぱりでもプロモデル売れるんじゃないかなというふうにすごく思っております。はい、ということでですね、駆け足で、今日のハンズオンの結果などをお伝えしてきてるんですけれども、どうでしょうかね、皆さん何かまだ質問がございましたらと思いますし、どっちにしろあとバスの時間まで30分ぐらいありますので、続けて、ご質問あればお答えしたいなと思うんですけれども、今回でも実はハンズオンエリアに今まで以上にですね、もちろんティム・クック CEO も視察に訪れていたんですけれども、なんか今まで以上にこう役員の方がいっぱい立っていて、でいろんな人と談笑したり話しかけたら答えてくれたりというふうに、ボブ・ボージャーズさんとか、あとはジェイ・ブラニックさんとか、 あとはあれですね、アップルストア担当のなんだっけ、ヤドラさんですね、はい、そういうような面々が結構そのフロアに立っていて気軽にこう会話に応じてくれてたっていうのはすごい印象的で、フェローのフィル・シラーさんもいらっしゃいましたね。そういう方々にこう声をかけて、いろんな会話を交わすことができたので、すごくやっぱり良かったなと思います。みんな日本にまた行きたいっていうふうにおっしゃっていて、すごくなんか日本のプレスとしては嬉しい気分がありました。はい、サルタマさん、iPhone よりMacBook Air より iPhone の方が高くてびっくりですということなんですけれども、ね、逆に MacBook Air が安いんじゃないのってちょっと思う反面、カメラがねこう4つ入ってて、でチップもデスクトップレベルだってずっと言っていて、ストレージもいっぱい入ってて考えると、まあそうですね、なんかでしかも小型で1日持つバッテリーとプロセッサーの関係みたいになると、まあちょっと高くなるのはしょうがないのかな。あるいは生活にこう、今回の Apple Watch と iPhone って生活必需品っていうエッセンシャルツールっていう言い方を引き続きしていたと思うんですけれども、このエッセンシャルツールだから、その仕事の時とか時間と場所を選んで開いて使うっていうこの Mac に比べて、もうちょっと高い値段が出てしかるべきなんじゃないかというところがあったのかなと思いました。はい、ちなみにこう USB-C のポートになって、これはあくまで汎用規格なので、今まで のマグセーフは引き続きですけれども、ライトニングポートに課せられていた Made for iPhone っていうライセンスプログラムに関してはなくなるということですね。だから逆にユーザー側がある程度注意しながら安全なケーブルとか安全な充電器っていうのを選んでいかないといけないっていう、そういう認証規格がなくなるっていうことは、逆にユーザー側がそういうある程度知識を持って安心できるものをこう安心にコストを払う形でケーブルや充電器を揃える必要があるっていうところも、ちょっと注意する必要があるのかなというふうに思います。しょうちゃんさん、オプションの 240W 対応ケーブルに対応するものってアップルから出るんでしょうか。どうなんでしょうね、アップルシリコンってそこまでパワーコンシュームな製品じゃないっていうところを考えると、そのっていうのはそういう電力供給が必要なマシンっていうことは、それだけこう、バッテリー消費が激しくて、それで、たくさんのバッテリーを使って、処理性能を高めるっていうことをするノートパソコンというものをアップルが作るかどうかっていうところは、なんかちょっと疑問な部分もあるので、もちろん早く充電できるみたいな性能っていうのはあると思うんですけれども、100W で今のところ十分なように作っているっていうことが まあ、一つ前提にあるのかなとは思います。はい、という感じでですね、そろそろ、まあ、質問もそろそろということなので、この辺でアップルパークからはお別れしたいなと思うんですけれどもね、皆さんの一番今回気になった製品や、これを買う予定ですっていう製品何かあるでしょうか。ぜひ最後にチャットの方に書き込んでみていただきたいなと思います。で、一緒に取材をしていた林信之さんと一緒に盛り上がったのがですね、これです。 iCloud プラス、ついに2テラの上、6テラ12テラ、これもう本当にのびさんと5年がかりでずっとフィルシラーさんにもずっと言い続けてきた話で、2テラバイトを超える容量っていうものが追加されてきたと、まあ、3倍あるいは6倍っていう容量が使えるようになって、まあ、今後どんどんね、家族も含めてファミリー共有も含めて、まあ、そういった写真やビデオやあと空間フォトですね、これはまだ年末の機能なので、今は作れないんですけれども、まあ、iPhone で見るとその空間、スペシャルフォトビデオは iPhone で見ると普通の写真だけど、ビジョンプロで見るとこう入り込めるっていう、そういう不思議な体験になるそうですけれども、はい、ジョニーさん、太郎さんが注目していた衛星絡み、今後の情報や見込みありますでしょうか。で、今回スペース X は残念ながら関係なかったんですけれども、ただ今までは救難 SOS を衛星で送るっていうことだったんですけど、アメリカの、AAA っていうですね、これ日本の JAF みたいなロードサービスの最大手なんですけれども、ここをアメリカではここをホストにして、その携帯電話の電波が通じないところで自動車のトラブルだら、こうレッカーを呼ぶとか、ガス欠になっちゃったとかっていうの時に衛星で、テキストで助けを求めるっていうような、そういうサービスっていうのは追加されていったので、ある程度その救難信号を、そういうレスキューが必要な場面、救急が必要な場面からこっちを拡大をして、もうちょっとこうよくあるトラブルである自動車のトラブルっていうところにリーチしたっていうのは今年のアップデートだったということですね。まあ、ちょっと飛躍しすぎましたかね、スペース X はね。はい、すいませんでした。しょうちゃんさん、ウルトラ2と9で迷ってますというアップルウォッチなんですけれども、アップルウォッチに関しては今年確かにチタンのウルトラ2って出てるんですけれども、一方で何でしょうね、このゴールドのステンレススチールのこのアップルウォッチシリーズ9、非常に良かったです。でしかも新しいファインウーブンのマグネティックループのこうブラウンのカラーと組み合わせるともうね、本当に最高の質感になるんですよね。なのでちょっとこれはね、シリーズ9はちょっとステンレスのゴールドとそのマグネティックループはいい組み合わせなんじゃないかなとちょっと思ってます。はい、オマさん、15プロ初めて予約して買いたいと思いますということですね。でも15プロなんですね、マックスではなくて、なのでそういう意味では3倍ズームの方がいいっていうご判断なのかなと思うんですけど、ガジェットの森さんは iCloud がいいというふうに、しょうちゃんさん、ゆずきさんが歓喜してましたということですね。あとサルダマさん、会場を眺められて人気だったのはやっぱりプロマックスですね。チタンボディになったプロの、しかも大きい方のプロマックスに、まあ、非常に大きな注目が集まっていて、かつもうみんなやっぱり写真を会場の中でしか、その場でしか試せないんですけど、これをみんな試していたというのが、ございました。はい、ということで、ちょっとこの周りもですね、騒がしくなってきたので、だんだんちょっと退散する雰囲気になってきたんですけれども、ぜひですね、またこのポッドキャストバージョンも配信いたしますし、もろもろの細かい話とかは松村坊のメンバーシップの方にもアップしていきます。あと 多分東洋経済の記事とかも今後出ていくかと思いますので、そちらの方もお楽しみにしていてください。ということで、もうだいぶ日も傾いてきたアップルパークからこの辺でお別れをしたいと思います。ぜひですね、引き続きのアップデート注目いただければと思います。何かご質問とかありましたら、またツイッターやメンバーシップの掲示板の方に書き込んでいただけますと幸いでございます。ということで、松村太郎がアップルパークからお伝えしました。それではまた、失礼します。配信を切る作業が難しいっていうね、はい、ではお疲れ様でした。